Spinner。
味な副音声ボイスオブフード、平野咲子のポッドキャスト味な副音声ボイスオブフード第45回目始まりました。この番組は365日食べ物のことしか考えていない食のしもべこと、フードエッセイスト平野咲子が毎回テーマに上がるフードについて熱く語り、音楽のライナーノーツみたいに、美術館の音声ガイドみたいに、食をもっと面白く深く味わうためのトークをお届けする番組です。今日はですね、ガストロノミーの最前線で何が起きているのかという話を前後編でお届けしたいなと思っています。前回は我らが愛するモスバーガーがテーマだったので、ちょっと話題のね振れ幅が結構なかなか振り切れてるんですけれども、それも味な副音声ということでよろしくお願いします。世の中にはですね、食事に対して美味しいというだけでは満足できない人間がいるんです。でその人たちはですね、食体験に対して創造性であるとか芸術性であるとか、あとは思想や哲学、物語性、社会性、もうそういったものを料理から見出せないと我慢ができないタイプといいますか、まあね、五感丸ごとで味は総合芸術みたいな感じで食を捉えている変わり者っていうのがおりましてですね、レストランの中にもそういった視点で食体験を作り上げているお店が世界中にきら星のように散らばっているので、彼らはそういったところを、あるいはまあそうでないところも含めて目指して世界中を飛び回っていったりするんですよね。でそういった方をフーディーっていう風に呼んだりとか、あるいは最近だとガストロノート、まあこれはですね、アストロノートっていうのが宇宙飛行士っていう意味なんですけど、食への探求と冒険心が宇宙飛行士にも勝る勢いだということでガストロノートとか言われたりするんですけど、まあ私もそういった領域にね片足突っ込んじゃってる部分あるんですけれども、今日はですね、そんなフーディーのみんなが夢中になってるその現代料理とかガストロノミーみたいなお話をしていきたいなというふうに思うんですけれども、ここでまさにね今日のテーマにふさわしいゲストをお呼びしたいなと思います。美食評論家で世界ベストレストラン50日本評議委員長の中村孝則さんです。よろしくお願いします。
はい、どうぞよろしくお願いいたします。中村孝則です。
中村さんもまさにそういったタイプというふうに
ですね、今の、はい、ご説明はとても面白かったです。
ありがとう。
まさにおっしゃる通りですね。
もう孝則さんは食はもちろんなんですけども、茶道、旅、温泉、シガー、釣りだったりショコラだったり、もうあらゆる文化嗜好品に対しての膨大な知見をお持ちといいますか、もう私の中で歩く伊勢丹メンズ館みたいな感じでごめんなさい。
だいぶ洒落た言い方ですね。
ごめんなさい、ね、語弊がありますけれども、
はい、いえいえいえ、本当に、まあ、遊ぶのが好きっていう、ただ遊び人でございますが、はい。
いやもう今日はそんな中でも、そのレストラン文化を牽引する潮流ともいえる、はい、ガストロノミーの話していきたいと思うんですけれども、はい、その中村さんが日本評議委員長を務める世界ベストレストラン50っていうアワードは、はい、やっぱりそういったそのレストランカルチャーの趨勢を占う上でも非常に重要なアワードになるんですかね。
はいはい、まさにそういう意味では、その今の時代にこうしたっていうのかな、やはりそういうフーディーの人たちが求めるアワードになってるということだと思います。はい、
今年の3月末にはね、そのアジア版2022年のランキングも発表されましたけれども、はい、まあ、そもそもその世界ベストレストラン50、ワールド50ベストレストランというのはどのようなものなんでしょうか。
はい、世界のベストレストラン50という、タイトルなんですけども、2002年にこれが、まあ、設立されまして、イギリスのウィリアム・リード・メディアというメディアの会社ですね、
はい、
そこの会社がそのランキングを初めてつけたのが、それが非常にこう受けたというか、人気になってですね、それから毎年発表するようになって、まあ、今では、まあ、今年ちょうど20周年なんですけども、
なるほど、
はい、今では食のアカデミー賞なんて言われてですね、年に1回発表するんですけども、もう今やその食というよりかはその結果がトップニュースで扱われるようになって、非常にまあ人気、
一面でみたいなね、
そうですね、はい、
なんかね、こうレストランを評価するっていう風に言うと、まあ、ミシュランみたいなものもありますけれども、はい、ミシュランとかそういったものとの違いっていうのがどういったところですか。
はい、今サイコさんがご指摘のように、うん、あのレストランを評価したり、まあ、ランキングしたりする、うん、そういうものっていうのは世界中にたくさんあって、うんうんうん、まあ、最も代表的なのはミシュランですよね、うんうんうん、でミシュランはもうご存知のように、100年以上歴史があってですね、うん、レストランを一つ星二つ星三つ星というふうに、うんうん、レストランの、まあ、主に料理なんですけども、うん、料理を評価するという、うん、評価本ですよね。
なるほどなるほど、
はい、それに対して、うん、この世界のベストレストラン50というのは、うん、まあ、年に1回あの投票者が投票する、うんうんうん、それを、1位から50位まで、うん、あの得票数順にですね、ランキングする。
なるほど。
だからミシュランとの違いは、うん、ミシュランは料理に対しての評価、
うん、
で世界ベストレストラン50はランキング、人気投票にランキングっていうのがまあ、大きな違いですかね。リストはリストなんですけども、うん、そういう違いがあると、
うん、
あとはですね、もう一つ大きな違いというのはミシュランはあのフランスの食文化背景にしてますよね、うん、
おっしゃる通り、
はい、はい、やはりどうしてもこう当然フランス料理っていうのは世界のやっぱ食の、まあ、権威である、権威してきた、うん、あの文化、食文化の代表なので、ミシュランがどちらかというとフランス料理を主体にしているのに対して、世界のベストレストラン50、まあ、本部がイギリスなので、
うん、
まあ、あのイギリスもそうだし、まあ、世界中フランス料理に限らず、うん、世界中を評価し、あの発掘していこうみたいな。
なるほど。
イギリス人って、まあ、どっちかというとエクスプローラーっていうか、
はあ、面白い、
うん、あのそういう、まあ、旧大英帝国の、まあ、なんかそういう DNA があるのかなと思うんです。発掘していこうっていうような性質の違いがあるのかもしれないですね。
美食の未開領域についてみたいな。
おっしゃる通りそうですね。
発掘していく、
はい、
まあ、でも確かにこうミシュランっていうものに対するある種のまあカウンターカルチャーというか、うん、なんかそういう視点もあるのかなっていうイメージはあります、ね、はい、
おっしゃる通り、うん、そのやっぱりここ20年ぐらいってやっぱり食ブームっていうのがあって、うんうんうん、それがさっき咲子さんがちょっとご説明したように、うんうん、レストランっていうのが単に料理っていうよりかは、うん、もっと例えば現代アートだとか、
うんうんうん、
ファッションだとか、うんうん、あのデザイン性だとか、うんうん、あとはまあシェフの哲学みたいなとか、
うんうん、
要するにお皿の中だけで評価できなくなっちゃったっていうのを、うん、それをまあある種反映したっていうか、うんうん、受け皿になったのがこの世界のベストレストラン50なのかなと思って、あともう一個大事なのは、はいはい、ミシュランってその例えばパリとか、はい、まあ、東京とか、うんうん、エリアが決まってるじゃないですか。
そうですね。
で、
う
ん、エリア以外で面白いのを作ってる人って世界中にたくさんいいレストランっていっぱいあって、どうしてもそれもフォローできないのは、世界ベストレストラン50は世界中のどこでもいいですよっていうのがやっぱりこれが火ついた、あの背景にあるのかなっていうふうに思いますね。
じゃあ、ある種そのフランス料理が美食の中心であった時代から、まあ、ある種その美食の震源地みたいなものがスペインもあり得るかも、北欧もあり得るかもとか、
そういうことですね、
南アメリカもアメリカもあり得るかも、そういうふうに潮流自体を動かしていくみたいなのが、
そうですね、それに呼応したのか、まあ、どっちが先か分からないですけど、うん、この20年はそういう動きになってきて、まあ、今日はそういう話題にも多分展開していくのかなと思うんですけど、
うんうんうん、実際どういう食文化の潮流をこう作り出してきたみたいなのっていうのがあるんですかね。
はい、多分最も象徴的なのが、うんうん、やっぱりエルブリだと思うんですよね。
なるほど、
はい、あの、スペインのカタルーニャ地方にエルブリというレストランがあって、うん、このフェラン・アドリアさんっていうカタローニャ人、
うん、
でここがやっぱり世界で最も予約が取れないって言われだして、うん、世界中の、まあ、いわゆるさっき言ってたようにフーディーですよね、
うん、
が訪れたのが、まあ、世界的にこの美食の大きな変わり目、
うん、
それが大体約20年ぐらい前です。
そうですよね、うん、もう私は伺うことは叶わなかったんですけれども、なんかもうそれこそそのフランス料理のヌーベルキュイジーヌみたいなものに対してのその分子料理、モダニズム料理、もうすごいですよね、エルブリの料理ってね。
そうですね、あの、うん、多分エルブリの革命って言われるんですけども、
うんうん、
今おっしゃったように2つ革命の要素があると思っていて、うん、1つはいわゆるその分子料理ですよね、
うんうん、
その料理を分子レベルで、うん、そのもうあの解体して再構築するとか、うんうんうん、例えばあのエスプーマみたいに新しい調理器具を用いるとか、はい、まあ、これも分子料理のその、
うんうん、
あのまあ 技術上の 革命というか革新、
あわあわにしちゃうんですよね。
そうそうあとはやっぱり食の権威っていうか中心はやっぱり長い時代フランス料理、フランスですよね。まあ、そこにフランス料理持ち込んだイタリア、まあ、フランスイタリアっていうのが、まあ、世界の食のやっぱり権威だったんですけど、それをの牙城をやっぱスペインが崩したみたいな革命もあるんですよね。そういう文脈でそのセルブジがその象徴っていうことで、この第1回目 その2002年 その世界ベストレストラン50のリストの1位がエルブリなんですよ。
なるほど。
っていう流れで今来ていると。
だってそれで通算5回獲得されているということで。
おっしゃる通り、そういうことなんですよね。
でその次の波がもう20年の歴史があればね、その分子料理の次は何だっていうところで出てきたレストランっていうのがノーマ、
北欧のノーマ、はい、でこれもすごく大きなことで、その世界中の誰もが、はい、もうむしろ北欧に住んでる人たちも北欧に美味しいものないって自分たちで言ってるわけですよ。
はいはいはい、
それをその、まあ、ノーマのレネ・レヴィシェフをはじめ北欧の料理だけで食文化を作ろうっていうマニフェストを作って、それで北欧料理っていうのを生み出した。これが多分すごく大きな、まあ、事件っていうかもう革命ですよね。
でも本当そうですよね。それこそ北欧って、まあ、痩せた土地というか、まあ、美食といってもそういうフランスとかの真似事ばっかりやった輸入食材ばっかりこうを使っていくっていうのが大きかったっていうふうにそのレネ・レゼピ氏自身がおっしゃってる中で、そうじゃなくてその土地にしかない食材でその土地の自然と文化に徹底的にこだわった料理っていうのが新北欧料理として打ち出したっていうのは確かにもう衝撃というか、それこそアリを使うとかね、お料理に。
そうですよね。で今そのセックさんアリっておっしゃったんですけど、まあ、北欧はやはり、まあ、今までハンディキャップだと思われてたのが、例えば柑橘がないとか、例えばワインの生産の北限を超えているのでワインも作れないとか、どちらかというとちょっとネガティブに捉えてたんですけど、その今アリっていうのは、まあ、レネさんにとってみたら、そのアリ酸味あるじゃないですか、でエビいっぱい取れるんですよ、で普通エビに柑橘かけますよね、それを義酸のアリをかけてそれを酸味の要するに柑橘の代わりにしたとか、そういう発想の転換、
すごいことですよね、はい、それがでもすごい象徴的というか、まあ、ある種のこの今の現代料理の基礎的な考えになっていったという部分もありますもんね。しかも美味しいですもんね、はい、
しかも美味しいし、まあ、驚き、
確かに、
だからその、まあ、レネさんのノーマの料理っていうのは、そういうある種野生の中に入ってって、そういう野生のものを取っていく、ハンティングしていく、だからそのハンティングするっていうのもすごく面白いことで、もともとでも人って食べられるか食べられないかって実験しながら人類って進化してきたはずなので、なんかそのなんだろうな、もともとの食べるってどういうことだろうとかトライするってどういうことだろうかっていう、そういうところにも気づかされるっていうか、そういう驚きというのもレストランに持ち込んだっていうのが。
なるほどね。はい、確かにそういうフォレージングって言ってその採集したりハンティングしたりっていうので、結構そういうもう街というか森に生えてる草花とかもバンバン使うから、それでそれこそそのワールド50ベストレストランで1位をレネ・レゼピが取った時の言葉で、私大好きな言葉があるんですけど、その授賞式で型紙がキャビアに勝ったっていうんですよね。
だからそれが一番の象徴ですね。だからまあ今まではね、その美食っていうと、じゃあキャビアとかフォアグラとか、そういう高級食材っていうのは象徴的なんですけど、そうじゃなくて野生でハンティングしてきたものもそれと同じような価値、人々が楽しいとか驚きとか美味しいとかっていう価値の変換をしたことが、やっぱりそのある種時代を変えるぐらいの衝撃だから、この20年って本当に美食革命なんじゃないかなって自分は思っていて、将来振り返った時にね、すごい時代、今はすごい時代なんじゃないかなっていうふうに予感はしております。
確かにそれって、 他の土地にも自分もできるかもしれないって勇気を与えることにもなりますもんね。
おっしゃる通りそうなんですよ、うん、日本もすごい北から南まで長い土地、国じゃないですか。それ日本だって北の方に行って冬、ね、何もない、遠く何もないって、いやなるよねっていう、多分そういうことは、まあ、日本だけじゃなくて世界中でそういうことが起こってる。だからどんどん飛びして、今ね、中米や南米も美食革命が起こってるみたいな流れにつながってるんだと思うんですけどね。
料理がその土地の誇りを取り戻すみたいな力があるのかなみたいなこと思うんですけど、はい、こう今興味深いエリアっていうのはどのあたりかなっていうふうに中村さんは見てらっしゃるんですか。
はい、この世界ベストレストラン50の流れで、スペイン、そして北欧、でその後、中南米の今ペルーなんか象徴ですよね。
面白い、
ね、で、まあ、自分が今注目してるのは、はい、やっぱ中南米で、コロンビアとかね、
興味深いです。
コロン、まあ、自分今たまたまコロンビアの親善大使 やってるっていうのもあって、はい、コロンビアってね、生き物の多様性って、ブラリストランで世界1位を争ってるんですよ。で、まあ、アンデス山脈があったりとか、このカリブ海、大西洋、太平洋、それからアマゾン流域とか持っていて、まだ人々が食べれると認識してないものもたくさんある。
なるほど。
だからまだその南米なんかはこれからもっと面白い、ものが生まれるんじゃないかなと思ってるのと、あともう一つは、はい、世界ベストレストラン50の、はい、その地域戦で、はい、まあ、アジアのベストレストラン50と、中南米のベストレストラン50ってのあるんですけど、はいはいはい、今年新たに、中近東と北アフリカベストレストラン50っていうのができたんですよ。
それはワクワクする。
ワクワクしますよね。
ワクワクしますね、めちゃくちゃ。
だから僕もすごい、これからすごい注目してるのは中近東の料理とか、あと北アフリカ、あとはまあそういうバルカン半島とか、スタン系の国々。
なるほど。あ、でも確かに今ジョージアめっちゃ面白いよとか、はい、聞きますもん。わ、行かねば。
そうですね、はい、
なるほどね、はい、やっぱりでもその素晴らしい食体験って多分たくさん中村さんも経験されてきたと思うんですけれども、なんかやっぱこういうところがポイントだよねとか、こういうお店すごかったなとかってこうありますか。
はい、レストランのジャンルって、まあ、この世界のベストレストラン50は割とファインダイニングが中心なんですけども、意外とそのローカルダイニングとか屋台とかも入ってきたりするので、はい、
なるほど、
その食体験っていう意味では、そのレストランの、まずそこの土地に行って、携帯、あ、こんな携帯、要するにこんな屋台のスタイルでやるんだとか、ファインダイニングも、あ、こんな CG とか使ってやるんだとか、その携帯の面白さと、 あとはもちろんその知らない土地に行って知らないものを食べる、その、はい、なんだこれっていう、やっぱそれって多分こう、行かなきゃ多分わからないの
で、
多分旅して今一番楽しいのはやっぱり、まあ皆さんもそうだと思うんですけど、食体験そうなっちゃうんですよね。
本当最後のアナログ産業ですからね。
そうなんですよ。
何もかもデジタル化した世界において食だけはっていうのありますもんね、
はい、
確かにな。それこそ今携帯っていう話で思い出したのが、ペルー そのセントラルってさっきもお話出たんですけど、はいはい、あそこのやっぱコンセプトとかめちゃ面白くて、はい、そのいわゆるそのレストランのフルコースがそのペルーの標高ごとにフルコースになってるんですよね。だからその例えばアンデス山脈の生態系を表す標高4350メートルの料理とか、海を表現する海抜マイナス10メートルの料理みたいな感じで、そうやって標高ごとに切ってその食文化を表していくんだって、もうそのコンセプト作りが天才すぎるって私は結構思っちゃって。
まさしくそういうことなんだと思うんですよ、でそこの土地に行って食べて、まあその土地の食体験なんですけど、例えばまあそういう生産者とかこういう食材があるっていうのまではみんな普通にイメージできますけど、今言ったようにそのアルティチュード、そのそうか、標高と、まあその海の深さ、そういうのを土地で体験するって意外と そこ発想いかないじゃないですか。
結構クリエイティブジャンプあるなって思います。
おっしゃる通り、はい、だから例えば日本だってフォッサマグナって今それこそブラタモリ的にその地学的にその土地をスキャンするけど、それ食でもできるってことなんですよね。
まさにそうですよね、う
ん、だフォッサマグナってじゃあ例えば静岡県って、その焼津の海ってすごい深いじゃないですか、駿河湾の深さから、例えば富士山の高さまで、あの距離ってすごいんですよ。
そうです、
だから静岡県って実はすごいあの美食のポテンシャルがすごい高いんじゃないかなと思ったり、静岡の人っていや静岡そんな美味しいもんないよなんて言っちゃったりするけど、いや待てとかね。
じゃあ世界を東西南北で捉えるのではなくて、もう垂直に捉えて
っていう、
見つめ直すみたいな、ね、
っていうことも食を通してだったらなんかこうそういう、こう発想の転換というかイメージの転換ができる。だからレストランってそういうあのこともできる体験の場所なのかなと思って。
本当そうですよね。だから出汁の文化とその地質学みたいなのとかってもう全く不可避というか、もう一緒のものですもんね。
そうそう、だから、まあ、日本の今おっしゃった出汁の文化だって、北前船があったからその昆布とカツオがこう一緒になったみたいな、まあ、そういう歴史的なその交易のそういうところにもイマジネーションを持っていかないと日本の出汁の文化の本質まで突き当たらないじゃないですか。
そうですよね、
だから結構知的な体験でもあったりして、
すべての入り口ですね食はね。
だからレストランってそういう意味で言うとすごくこうアート性みたいな、っていうかそういうこう勉強っていうかなんかイマジネーションの楽しさみたいなのはまだまだポテンシャル高いんじゃないかなと思って。
なるほどな、あと一方でそういうなんだろうな、サスティナビリティだったりとか、はい、こう地球に生きる一人の人間として社会に何ができるかみたいな部分でもやっぱりこう料理人の人の感性とか行動力ってすごいなと思うことって多くないですか。
あ、おっしゃる通り、今そのこの世界のベストレストラン50ってサスティナビリアワードみたいな、表彰したりしてるんですけど、もちろんその今 SDGs ってまあいろんなジャンルで言われてるけど、食は結構切迫していて、その食材がなくなっちゃう、あと生産者なくなっちゃうとか食文化なくなっちゃうって結構リアルなんですよ。だからエネルギー問題どうするっていうのも確かにリアルなんだけど、そんななんかリアリティってね感じるかなって思うこと結構関連的なこともあるんだけど、食の場合はすごいリアルなんで感じやすいんです。だからシェフたちが本当にこの料理作れなくなっちゃう。
そうですよね。
で本気で思っててるのと、あと食べてもいやこれウニ食えなくなっちゃったらどうするんだろうとかさ、白トリュフはつい最近白いトリュフの香る森っていう映画がありましたけど、あの本当にその食べれなくなっちゃう、食べられなくなっちゃうから、どうやってその生産背景とか生産者とか環境を守るかっていうのは結構切実な問題で、食から訴えていった方が伝えやすいんじゃないかなっていうふうには自分は思ってるんですけど。
確かにそうですね。それこそあの50の常連のイレブンマジソンパークっていうあのニューヨークのレストランも、去年5月に店のメニューをすべてプラントベースに切り替えるっていう結構ラディカルな、ね、チャレンジングなことをされてましたけど、だから料理人ってやっぱある種その自然と文明のなんか仲介者みたいな感じだなっていうふうに私思っていて、要はその自然の声を聞きながら同時に人の欲望も満たせるっていうすごい特殊能力というか、それってこう今もうこれ以上地球に負担をかけられないっていう時代にあってものすごく重要な価値観だと思うんですよね。だからそういうある種の社会変革みたいなことを料理人の方も担ってるんじゃないかなっていうふうに私も思っていて、それこそレネ・レゼピさんとかもこう今あなたにとってのそのなんだろうな、敵って何ですかみたいなことを一回質問した時にクライメートチェンジだよっていうふうにも即答されたんですよね。でやっぱりそこの部分ってすごいなっていうふうに思いますし、料理人の人がいろいろこれからの未来を担っていくのかなっていうのはやっぱ感じますね。
おっしゃる通り、僕もそう思います。
そう、それこそベストレストランで2019年のアイコンアワード取られてたあのホセアンドレスさんってわかりますかね。
知ってますよ、
はい、あのワールドセンタラルキッチンっていう、はいはい、あの非営利団体組織されてて、はい、あの人もその被災地とか戦火の人々に温かい料理を提供するっていうプロジェクトをずっとやられてて、今もねウクライナとポーランドの間であの難民の方々に食事を提供しているっていうのを見ていたりすると、やっぱりその根源的な部分、食っていうものを人間の根源的な部分を料理人が握っていて、その料理人ができることとかそれは世界を変える可能性みたいなものに本当に驚かされるなというふうに思っていて、やっぱりでもそういった部分の取り組みにも光を当てていこうみたいなのが世界のベストラン50っていうのはやっぱやられてることなんですかね。
はい、おっしゃる通り、そのやはりその社会の中でどうやってこのレストランの地位っていうか、うん、シェフの、まあ、地位も含め、うんうんうん、あの上げていくか、うんうん、そのレストランを通してどうやってより良い社会に、うんうん、まあ、変えていけるのかっていうのは、それはね、あの最も重要なテーマなんですよ。
なるほど、うん、そうなんだ。
そうなんですよ。だから、うん、その女性をどう活躍していくかっていうようなことから、ね、かうん、レストランを継続的に経営できるようにはどうしたらいいかとか、うん、でもちろんそういうあの食材を、うん、あの継続的にあの守っていくにはどうしたらいいかっていうと、だから幅がすごく、テーマがすごくね大きいんですよ。
なるほどな。
でシェフっていうのは、うん、もはやもうただ料理を作る人じゃなくて、うん、やはりねあの社会を変えていく、うん、発信する人になったんです、うん、要するにレストランがメディアになったっていう、うんうん、言ってから親しいじゃないですか、
はい、
あの人々があのレストランから SNS で発信する、で、うん、シェフがもう編集者でありジャーナリストなんですよね。
なるほど、
うん、そういう意味でも変わってるし、レストランから発信できることはまだまだいっぱいあるんじゃないかなって僕は思います。
なるほど。アジナ副音声ボイスオブフード、今回は、ガストロノミー、レストランシーンの最前線で何が起きているのかというテーマで、世界ベストレストラン50日本評議委員長の中村孝則さんを迎えしてまいりましたが、いかがでした？
いやー面白いね
いやもう私がすごい感動しちゃって、もう本当におっしゃる通り、
いやいや瀬子さんもよく、うん、あのこのアワードのこともご存知なので、はい、あのもうご指摘すごくあの最もだなと思って、鋭く突っ込んでこられるんで自分も楽しくお話できてますけど、
いやいやいやいや、でも本当にあのやっぱりねこういうアワードみたいなものってどうしてもそのちょっと言い方悪いですけど、なんかチャラチャラファッション美食みたいな風にこう切り取られることってあると思うんですよね。私すごいそれもったいないと思っちゃってて、なんかもっとこんなに社会に対してこんなことをしているとか、こうつぶさにランキング見ていくと本当に一人一人のやってることすごいことだなっていう風に私思ってるので、なんかこういう深いレイヤーのところまで中村孝則さんのような方のお話を聞けるっていうのは私すごいなんか嬉しい。
いやでも今のご指摘最もで、うんうん、そのランキングって結構ナンセンスだったり、まあナンセンスだと思うんですよ、
うんうんうんうん、
あのそういう風に言われることもあるし、
うんうん、
でもナンセンスだからこそ浮き上がってくる文脈っていうのは絶対あると思っていて、
うん、
それは読み解きなので、
うんうん、
そういうのはやっぱりあのこれを見る人たちお客様、うん、読み解いていかないと、うん、本当のなんか美味しさの深いところまではたどり着かないので。
なるほどな。
でやっぱりね地味にやって、まあ、地味にやってもっていうか真面目すぎてもダメなんですよ。
なるほど、
うん、楽しくないと伝わらないし、うん、ランキングってやっぱり人を先導させるんですけども、
うんうん、
でも中には注目することによって読み解いていく人もいるはずなので、
うん、
やっぱ伝え方っていうのは、
うんうん、
真面目すぎてもダメだと僕は思いますけどね。
面白いですね。いやちょっとこの話は、ね、引き続き後編にあのお伺いしていきたいなと思うんですけども、中村孝則さんのやってらっしゃることが本当にもうねえ眩しすぎてもう今日もですねあのこちら の,、はい、あの新しい雑誌を創刊されたということでお持ちいただいたんですけど、はいはい、ちょっとご紹介いただいていいですか。
はい、JR 九州さんが七つ星 in 九州という、はい、あの寝台列車、まあ、豪華寝台列車日本を代表する列車を運営されてるんですけども、その中で車内で読むにふさわしいような雑誌を作ってくれないかってご算段をいただいて、まあ、そのイメージでちょっと雑誌を創刊 つい最近なんですけどね、出たばっかりです。
すごいですね、そう、風景がもう壮大すぎて、壮大な中にポツンと中村さんがいらっしゃるみたいな、はい、この壮大感をね、言葉だけ伝えるのは難しいんですけれども、じゃあこれもう手に入れられない。
そうですね、ちょっともう全部完売になってしまった
のでじゃあちょっとまた次号を楽しみにお待ちしたいと思いますが、はいはい、ちょっと引き続き、はい、後編もよろしくお願いします。ありがとうございます、はい、そして番組では引き続き皆さんの好きな食べ物のメッセージを募集しています。メッセージを紹介させていただいた方には番組オリジナルステッカーをお送りしています。メッセージは味の副音声のインスタグラムをチェックして送ってください。そして味の副音声は毎週月曜日に配信していますが、さらに J-WAVE のラジオでもお聞きいただけます。毎週金曜日深夜12時半から FM81.3 J-WAVE、 こちらもぜひチェックしてください。平野咲子が届ける味の副音声ボイスオブフード、次回も食べ物への愛を声にしてお届けしていきます。ああお腹すいた。